マタイによる福音書5章ですね、Matthew 5, chapter 3。 マタイによる福音書5章を3節です。 Chapter 5, verse 3ですね。で、私たちの聖書通読の学びがまた4章まで、来て、そして、今日午後に、5章の前半を見ていきますが、今朝は5章3節に、注目します。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからですと。この5章から7章において、キリスト教の教えとしてあまりにも有名な三条の水訓、あるいは三条の説教のところに入っていきます。で、幸いですというこの8回、詳しくはもっとね9回とかできますけども、幸いですというふうにイエス様が言っているのが8回ですね。8福とも呼ばれますけれども、ここから始まってですね、そしてあなた方は世の光です、地の塩ですとイエス様がおっしゃって、その宣言があってですね、でその後であまりにも守りようがないような非常に高い基準の教えが続くわけなんですね。信者でない人でも、クリスチャンではない人でも知っているような言葉たくさんあるんですね。汝の敵を愛せですね。で、あとはあなたの右の方を打つ者は左の方も向けなさいなんていう言葉あるじゃないですか。で、面白い話を聞きました。牧師さんたちで交わりをしたんですけれども、してるんですが、月に1回ですね。で、そこで、クリスチャン2世の、この牧師さんもいるんですね。お父さんお母さんが、お父さんも牧師だっていうね。で、牧師の息子だったんですよね。で、小学校でいきなり殴りってきたんですって、友達がで、お前だってあなたの右の方を打つ者は左の方も向けなさい、信じてるんだろうって、やり返さないんだろうって言ってねこう言われたらしいんですよね。でも一人はね、その二人のうち一人は殴り返したらしいですもちろん小学生だから吹き込まれてるわけですよ、親から、ね、キリスト教といったら、もうこの右の方を打つ者には左の方を向けなさいという言葉ね、それだけ、日本人の間でも、このよく知られている、例えば豚に真珠って聞きません？豚に真珠、まさにイエス様の言葉ですよ。聖書から来てるんですよ。この三条の説教から来ていて、イエス様が言われた命令があるわけです。で、このように三条の説教ほど、キリスト教という枠組みを超えてね、世界に歴史において知られている教えはない、倫理的に高い、普遍性がある。ただイエス様がここで本当にお語りになりたかったこと、その真意ですね、この本意って言ったらいいかな、表面的に読むとこれほど誤解を招くような箇所はありませんですね。で、その誤解のほとんどが、今朝から見ていく、今朝見ていく5章の3節の始まりの意味ですね、4節もそうなんですけども、ここの箇所を、飛ばしてですね、その後の、この話をこの見ていってしまうために、この誤解が出てきています。で、また私たちはマタイの福音書の1章から順番に見ていっていますので、その話があってこの5章があるということで、もっと言うと旧約のですね、この全てを私たちは見てきましたけれども、それがあってですね、それでイエス様がですね、その全体を鑑みて、神様のご計画全体を見て、 神の国の宣言をこの山の上でしたって言ってもいいでしょうか。非常に重要、この神の国の福音、良き知らせの神髄中の神髄って言ってもいいかもしれません。でこれを見ていくんですね。で先ほど言いましたように、あまりにももったいないから、これを他の平日の学びの時か礼拝の時に一節ずつ本当は見ていったらいいかなと思ってますので、まあ、今回はざっとですね、この流れをですね見ていきたいなとは思っております。と言っても今日はちょっと詳しくやりますが、今朝ねこの3節のところ、まあ、そのまず背景ですね、1節2節を見てみてください。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。でイエス様がこの群衆を見てって言ってますから、これ話の続きなんですね。でどの続きかっていうと、イエス様が宣教の言葉が悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというこの宣教の言葉から始まっているわけなんです。で天の御国の王であられるキリストが来られたのだから、あなた方は悔い改めなさいと。そして御国の福音を良き知らせを伝えたときに、ここで特徴的だったのが、あらゆる病、あらゆる患いを癒されたということが23節に書いてあるわけです。そしてシリア全域、またイスラエルの全域から人々がやってきて、この良き知らせを、良い知らせを聞こうと思った。でその良い知らせって言っても、そのもう癒されていく、悪霊が追い出されていくっていう、もうその何て言うのかな、実績っていうか実態があるんですよね。で神の国というのはこのように概念でも哲学でもないわけなんです。信条でもないわけなんです。言葉を信じて終わりじゃないんですね。力なんです。皆さんが変えられていく、実際の生活の中で具体的に出ていくという、現れていくというですね、この生活の変化があるわけなんです。とかく私たちは知識でこのまとめていくことには長けているんですけれども、実践がない、実際に出ていかないということはよくあります。この前フェイスブックである、ある方がですね、この韓国の教会の、この祈祷会がね、お知らせ、でっかい祈祷会の祈りの集会のお知らせがあってね、それを紹介したんですね。なんとね、合格祈願のね祈りなんですよね。韓国の受験勉強は日本の受験勉強よりももっと大変なんですね。そして祈りもすごいんですよ。その時にそのクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても仏教の人であってもですね、それを見て、ああご利益だなって私は、まあ、ずっと思ってたんですけれども、ある意味で大事だなと思いました。この教会に来ていいお話を聞いて頭では分かってても、実際の生活の中で生かされてるかどうかというと別にしてしまう傾向があります。しかし御国の福音というのはまず癒されたというところから始まってるんですね。治ってるというところ、行いから始まってるんですね。そのイエス様がしておられる憐れみの技から始まってるんですね。で群衆がドドッと来てるわけなんです。でその群衆をご覧になったと。でその後に山に登られるんですけど、これ弟子たちが近づいてきたってなんですね。で弟子たちを主にこの対象にしてイエス様がお語りになるわけなんです。だからこれから福音書を読んでいくと、群衆がいると、そして弟子たちもいるんです。で、動いてってるんですけど、絶えず群衆がいて弟子たちもいるんです。で弟子の違いを前回学びました。弟子は生活を共にしています、イエス様と。また始まるね、生活なんですね。で教会になんで来なきゃいけないかって、ここなんですね。弟子となるためです。
ですね。
教会は予備校ではないし、講演会でもないんですね。学習室でもないんですね。学習塾でもないんですね。生活があるから、時々合宿するのいいよって話をするじゃないですか。合宿っていうか、なんか遊びに行ってもいいんですよ。ね、ゲームやってもいいんですよ。ね、この前、大勢行った時に、明石さんのちょっとこう違う面が見えましたとも言われたんですけど、ゲームやるとすごい。でもそういうのもいいんですよ。ね、ここに立ってると、いかに僕が霊的かってみんな勘違いするんですよね。で、後でつまずくね。それね。まあそれは、でもそういうのも通してね、生活をしてっている。で、あとはイエス様の教えを聞くっていうだけじゃないんですね。イエス様のようになっていくでしょ。指定制度ってそうですよね。その師匠のようになっていくんですよ。だ、信仰の継承なんですね。信仰の継承、自分もそのこの教えを受けている、この教えていくようになる。自分もそのいろんなクリスチャンを見て、ああすごいなと思って手本にしていたの、自分が手本になっていくですね。で、こうやってこの弟子が近づいている。で、弟子の特徴は何かっていうと、まあ、これから見ると幸いですとこう言ってくれている。何が幸いかって言ったら、悔い改めたんですね。もう悔い改めてるんですね。だから悔い改めなさい、神の御国が、天の御国が近づいてから。で、その悔い改めの内容がこの3節から始まる、この心の貧しいものは幸いです、そして悲しむものは幸いですと、この詳しくイエス様が段階を追って、このステップバイステップでね、ステップごとに、この教えておられるわけですね。で、山に登られてるっていうのはすごいんです、この山ですね。でも山って言ってもね、ガリラ屋に行くと、ガリラ湖の周辺行くと、まあ、山という山じゃないんですよね。丘って言ったらいいんですよ、丘。私たちの感覚では。で、どこかっていうのは分かってないです。でも、周辺の山腹であろうとは言われてますけれども、まあ、今、三条の水訓の教会っていうのがね、カトリックの教会がありますが、まあ、とても綺麗なところですね。で、そこに、このイエス様行かれたっていうのは、もうか、ほとんど確実に意識しておられるイエス様が、市内山を意識しています。市内山において神がご自分の言葉を語られ、そしてご自分の、あなた方は祭司の王国となるとイエス様、神が おっしゃられて、その神の国のですね、この土台になるこの実会から始まってですね、そしてこの数々の律法ですか、掟をお語りになって、神のご自分の聖なる姿、清いお姿、栄光、これを、この聞いて、そしてもう怖くなっちゃったんです。もうこれ以上語られたら、直接語られたら死んでしまうかもしれない、あなたが言って聞いてくださいとこうモーセに言ったほど、神様の、まあ、いい意味での恐れを抱いたわけなんですよね。恐れ敬いって言ったらいいかな。で、この自分はもうダメだと、全くできないと、もう罪人である、汚れてもう本当滅ぼされなければいけない、でこういう圧倒的な無力感、絶望感っていうのを前提にしている。イエス様も同じです。幸いですと、そういうものは幸いですというところから、この恵みの言葉をですね、イエス様がお語りになって、だからこの山に上がって、そして今度はこのイエス様にあって実現していく神の国をお語りになっていくわけなんです。で、この集まってきている人たちの、こう状況をまた思い出してください。ガリラ屋についての、予言ですね。イザヤの予言9章ですか。ですね、で、マタイによる福音書では、4章の14節から16節に書いてますよね。死の影の地に住んでいた者たちですね。これが話しているわけです。闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇ると。闇の中に住んでいた、死の影の地、もう死ぬということが意識されるような状況ですよですね。で、私が初めて神様を自分の心に受け入れる祈りをした時がですね、クリスマスでありました。 年だったかな、1989年かな。で実家に戻ってですね、でそのクリスマス、あのその、まあ、英会話僕言ってたんですよ最初ね。それが教会に触れる最初の時だったんですけども、その英会話を教えてくれていた宣教師さんたちがこの行っている教会ですよね。でそこでこうクリスマスメッセージがあったんですよ。この暗い世のこのね、暗きの中に来られたキリスト、光となったキリストですよね。でその時はそうかなっていうふうに思ったんですね。でも家に帰って自分の勉強部屋、その勉強部屋では私は、まあ、大変なところを通りました。受験勉強でですね、まあ、その時は大学1年生だったんですけれども、もう受験勉強でも同じ部屋ですね。で自分を振り返って、まあ、自分が神に背を向けていたことを悔いてごめんなさいと祈ったんです。すると神様が、まあ、自分のすべてを愛の抱擁によって愛で包んでくださって、もう頭のてっぺんからつま先まで神が自分を受け入れておられる、この惨めな僕をね受け入れてくださったんだ。で涙を流してそこでありがとうございますと祈りました。でその時の自分の状況をもうクリスチャンになってしばらくしてからなんかインターネットの掲示板かなんかで話したんですよね。そしたらこの心理学かこう精神なんか分かんないけども、そういう方がですね、あそれ抑うつって言うんですよって言われた。抑うつ、うつだったんですね私ね、抑うつおそらく、まあ、行かなかったので病院に、分かんないんですけど、でこういう闇の社会、孤独であるとか自殺であるとか、あるいは家庭内暴力であるとかネグレクトとか、恐ろしいですね。このアメリカに私たち住んでたんですけど、アメリカっていうのはある意味厳しいところで、ホームレスの人を見たときに、あ僕もなるかもしれないってふっとこう襲ってくるような厳しさがありますね。自己責任がもう日本なんかよりもずっとずっとありますから。でもこの日本ってのも厳しい社会です。簡単にみんなと付き合ってるのに孤独になれちゃうんですね。簡単になれます。ちょっと踏み外すと一人の中にこもってってしまう。でこういう暗い世の中がある。でガリラヤにいた人たちはどういう闇を持っていたかというと、異邦人による抑圧的な支配です。でこれは、前回お話したこのアッシリアによって捕らえ移されて、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマの支配を受けてきて、そしてユダヤ人に対して尊厳を踏みにじるようなことを行って政治的な弾圧を行い、高い税を課していたんです。搾取していたんです。ユダヤ人たちは自分たちを救ってくださる方としてキリストメシアを求めて恋したっていたんですね。それから解放してくださる方がメシアだと解釈していたですか。自分が囚われている中で、この社会でもそうじゃないか、囚われている中でそれを潰してくれる方を彼らは願っていた。で確かにそういう聖書の箇所、預言者はそういう言葉を語っていきましたが、そういう政治的な軍事的な救い、力による救いだけを語っていたのではなく、その折り重なるようにして内側にある解放を話していたんですね。で例えば先ほど読んだ詩編の34編の18節にこう書いてありますが、主は心砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれたものを救われると。心が砕かれて、霊が砕かれているものが救われる。敵はローマだとユダヤ人は思ってました、ね、で私たちも敵はこれだってね、このこれさえなければっていうのを敵だと考えてください。敵はローマだと思ってたんです。ところが基本的にイエス様がこれから話すのは、あなたを不幸にしている敵はあなた自身だ。自分 というものに対するこだわりこそが敵なんだよ。そこから救われることが神の国が訪れる始まりなんだよということなんですね。自分からの解放です。で、これはですね、ある意味で革命を起こすよりももっと革命的です。当時熱心党というユダヤ教の中でも武闘派って言っていいですね。武力によってメシアが来てくださると、武力でこのローマと戦うことによって、でそれを実際にやってしまったんですね。紀元後の66年からユダヤ反乱が起こって、で70年にこの負けてエルサレムの神殿が壊されるわけですけれども、で彼らはその武闘で、この武力でやっていったんですけれども、ある意味でイエス様がこれからお方になることはもっと過激です。あの映画復活ご覧になった方、あそこで主人公のね、あのクラウディスかな、ちょっと忘れましたが名前、主人公のローマ兵がいたでしょ。ローマの上官、あのこの上の人がねいたでしょ。で彼の表情を見ていくとですね、あの最初に出てくるのがあの熱心党の人たちですよ。こう戦ってね、最後にその、そのユダヤ人ね、このメシアがもう来るんだとかってこう最後に言って、そして殺したじゃないですか。その熱心党よりも何にも持たないで、武器も普通の兄ちゃんが、おいいよ殺してくださいとかやってですねメシアは生き返ったんだ、そっちの方が怖かったんですよ。そっちの方が、何言ってんだこいつ、わからない、何のことなんだ、熱心党員の方がもっとわかる。自分を殺そうと思ってガーってやってくる方の方がもっと理解できる。こっちは何にも持たないけどもっと脅威ですね。怖い、もっと過激で、そういう内容になる。群衆がこのイエス様の言葉を最後、このね反応が書いてあって、驚いたって、ビビったんですよ。簡単に言うと、その群衆はその教えに驚いたって言ってますけども、でこのようにして救いというのは自分からの解放、心の一心、霊の一心であります。心の貧しいものは幸いですとイエス様が言われました。天の御国って書いてるのもいいですね。まあ、これユダヤ人に書いてる、マタイは書いてるので、ユダヤ人の人はあの神という言葉とか、あのヤーウェっていう言葉は使わないです。言い換えますですね。このヤーウェじゃなくてアドナイって言いますね。この主っていう意味、主人っていう意味の主についてはね。で、あとはハシェムって言ったら、この確かシェムだな、ハシェムだと思うんですけど、このお名前っていう風な、名前を言わないんです。なんでか、名前は清く、神の皆は恐れ多いから発音することさえはばかれるということで、それを天と言い換えてるという可能性は大です。天に神がおられるからです。天に神の王座がある、玉座があるからなんですね。でこれとっても大事ですね。なんでかっていうと、神の国はこの世のものではないということなんです。ピラトがあなたはユダヤ人の王かって聞いた時に、イエス様は、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではないとこう言ったんです。だからこの三条の水訓を読むときに、この世ので使われている言葉の中で読んでといけないんですね。ユダヤ人が神の国って言ったときに、いつの間にか世俗化、予的になってしまって、だから武力に持って戦っていくんだとか、政治力によって戦っていくんだとか、こう混ぜ合わせていくんですね。クリスチャンの世界でさえが社会運動をするときに、 ですね、この三条の水訓説教を使うんですよ。例えば敵を愛しなさいとかね、仕返ししてはならないという時に憲法9条守らなきゃいけないとか、でそういう話じゃないんですよ。であとは個性を変えない、これから見ていきます。柔和なものをね、これから午後見ますけど、柔和なものは幸いですとか、でこれをね、個性を変えないといけないみたいに読んでっちゃうんですよ。だからクリスチャンになると弱々しくなってちゃうの。はい。とかね、あとなんかちょっとこう内気になるというか、こう主張しちゃいけないとか、なんかね、こうなんかね、自分のね個性をこういじくっちゃうんですよね。でね、今流行ってるフェイクになっていくんだよ。フェイクニュースじゃなくてフェイククリスチャンになっちゃうんだよ。でどんどん内側疲れてくる。で個性でもない、柔和って説明しますよ、この語に。柔和ってのはいわゆる優しいとかって話じゃ全然ないです。だからイエス様についてって弟子たち人たちが個性派揃いでしょ。ペテロもパウロも全然違うよね。で考えも全然違うんです。考えもいいんですよ、全然違くて。熱心党員のシモンと主税人のマタイがいたんです。イエス様真ん中にいたから助かったんだけど、イエス様真ん中にいなかったら即座にシモンはマタイに剣を持って殺してます。そういう場合だからなんですよ。ちょっと意見が違くて、意見が違かったって話じゃないんだよ。もう文字通り殺されちゃうような、そういう中でいるんです。あ、そういえばあったね、一回ね、アメリカのサンタバーバラからね、兄弟が来てね、で普通のこの日本の家庭にこう招いたんですよね。で彼は元ギャングだったんです、ギャング。でこう笑ってたんですよね。彼に内側に精霊がおられなかったら、こうなんかやべえなとかって思いながらね。イエス様だけなんだよ。イエス様だけを見る集団なんです、私たちは。この人と気が合わない、合わないの前提でイエス様は私たちを集めておられるんです。個性があっていいんですよ。でも私たちが言ってるのは、内側この霊の変革なんです。そしてイエス様はここで幸いですと何度も繰り返してますね、繰り返すんですね、幸いですと。この態度ですね、外側の環境ではなく、これ内なる自分って言ったらいいかな、これこの内なる姿勢を宣言していかれます。存在を宣言していくんです。でこれが幸いなことよとこう言ってるんですね。ダビデも言いましたね、これ罪が許された時にね、幸いのことよ、その背きを許され、罪を負われた人は幸いのことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は、これ詩編の32編ですね。でこういう幸福感を自分の手にしているかどうかです。でその幸いの全ての始まりは心の貧しさだということなんですね。イエス様が語られるのは、この世にあるもう普通に信じられていることと受け入れられていることの正反対のことを話していきます。でこれからじっくり見ていきます。ですか、正反対のことを語られるから、僕もクリスチャンになって間もなくして、なんか心が貧しくなって、そして悲しんで、こうやってないといけないのかなって思ってたんですよ。どんどんどんどん気分がね、あります。でこれから説明しますが、世の中では普通に、キリスト教会の中でさえ、豊かになりましょう、心を豊かにしていきましょう、それが幸せの道ですよ言うじゃないですか。何かをね付け足せば、与えられれば豊かになるというのが幸せの道だという前提がどうしてもあるんです。けれどもイエス様は空っぽになりなさいって教えてるんです。 満たすから私が。まず今ある古いもの全部捨てなさいと。掃除上手な人手を挙げてください。下手な人手を挙げてください。もう2本挙げちゃいますね、今捨てる技術っていうのありますよね。よく言われますか、本当の幸せというのは、いいですか、いかに捨てられるかなんです。これ本当にね、この僕説教の中でこのメッセージの中でよく言うんですよ。例えば、私は罪が捨てられるまでこれできません、イエス様に言われてることできませんって言ってね、できないんじゃないんです、しがみついてるんですで、できないっていうのはこれからなんかやっていくことじゃないですか、付け足していくことでしょ。そうじゃないんですよ、ただ従ってないだけなんです。不従順なんです、しがみついてるんです。捨てるんですよ、楽になるの捨てたら、ね、楽になるんです。これ税肉あったらほら取った方がいいじゃない、このね筋トレして、わかんないけど、うん、僕やってないけどさ税肉取った方がいいじゃないですか。でこのようにまず捨てなさいというところから始まってます。福音の始まりがね、この悔い改めだって話をずっとしてますけれども、自分を捨てて、あり方を捨てて神様に明け渡してしまうって話をしました。でそこでヨハネの、バプテスマのヨハネがね、この予言した時にイザヤが言ったじゃないですか、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くされるって話がありますよね。この谷がと山があるじゃないですか。でこれ平らにしなきゃいけないんですよ、でしょ、道を作るんだから。だから谷の部分は山と丘を削り取ったところをこれを埋めていくことによって OK なんですよね。でここで言ってるのが、山の部分だよあなた方が持ってるのはと。この山を、心にある山を神によって平らにしていただきなさいと。余計なもの取っちゃいなさいと。すっきり爽やかコカ・コーラじゃなくて、すっきり爽やかイエス様になってくださいと。でそのように言っているわけです。でこれをへりくだりと言います。で実はこのメッセージの題ね、これが正しい、もっと直訳なんです。心の貧しいという言葉、心じゃないんです、霊なんです。まずは霊、もう一回よく言われてたので、僕もう一回ギリシャ語見たんです。僕は霊と訳されてるスピリットなんです、スピリット。で人と人との関係で心っていうのはよく使われますけれども、霊という言葉を使うときってどうですか。なんだか霊園って言うじゃないですか、仏教でもね、霊園。霊と言ったら神との関わりの話でしょ。で神との関わりを持つ部分が霊なんですよ。つまりここでこれから見ていくのは、まず最初に神に対して自分は全くダメだっていう話なんです。人に対してではなくて、人はずっと後に出てきます。この哀れんもの、哀れん深いものは幸いですってところが始まるんですよ。けれども神にもう何にも、自分は何にもないから、だからもう神にすがるしかないよっていう惨めな状態です。で今人間的に言ったのよ、今ね、惨めな状態って。それが幸いだってイエス様おっしゃってるから、それは幸いなんだけれども、必死にすがってる状態、より頼まなければ何にもないという状態です。で貧しいという言葉も間違ってるんです。貧しいという言葉、今の日本では、まあ、よく言われてる相対的貧困とかね、絶対的貧困で、なんかあったじゃないですか、なんかバッシング受けてね、NHK が、高校生の女の子ぐらいがですね、この貧困だとかなんだかって言ってこう取り上げられたら、実はこうなんかパソコンじゃないけどなんか持ってるとかね、なんだかって言ってこうバッシング受けたけどね、それで、いや相対的貧困というのがあるんですよって話だね。そうなんですね、よく間違っちゃうんですけれども、この貧しい国なのにスマホ持ってるとかね、日本ではガラケーの人もいるのにとかね、いや僕そうだけどで、それはね、 マサイ族みたいなね、アフリカの人もちゃんと持ってるんですよ。で、理由はそれがないと生きていけないからです。で、必要なんですよね。で、今その相対的な貧困の話をしたんじゃないです。ここで言ってるのは古事記って訳した方が日本語では分かりやすい。スマホも買えないんですよ。そういう話です。いわゆる何にもない、言い換えたら破産宣告を受けたということです。破産宣告っていうのも日本ではね、本当にセーフティーネット多いね。日本はね、債権機構とかなんかですね、JAL なんてあれさ、破産したはずですよね、あれね、倒産したはずですよね。でもなんかビンビンじゃないですか、ちゃんとやってて。なんかね、日本にいると全くないっていうのがなかなか経験できないんですよ。できちゃう国なんだよね。できちゃう国なんです。だからなかなか理解できないので、役も心が貧しいっていうところかっこいいよね、日本語としてはね。でもね、ま、あのね、で、柔らかくしちゃってんの。だからまあ説教ってあるんだけどね、こうギリシャ語から見て実際なんて言ってるかって、ギリシャ語はね、これもともとギリシャ語のこの書かれてるのは庶民の言葉なんです。庶民の言葉、そしてもっと荒々しいです。霊の古事記が幸いだって言ってるんですよ。霊の、いや、言われたくないよね、やめてってなるよね。でもそれだけイエス様がはっきりと何にもないものが霊的に神の前で幸いなんだよ、これが福音の始まりで入り口なんです。借金を返そうなんていう思いも起こすことができないぐらい倒れちゃってるんです。自分の力、神の御心にかなうことは、神様の言われていることはできるような、神様の願っていることはできるような力も知恵もエネルギーもない。で、多くの人が間違っているのは自分を変えてからイエス様にのとこに行こうとすることです。あ、自分はまだダメだから、本当にサタンがね、一回叫んじゃって申し訳ないなと思った時あったんですよ。一回ここで先週かな叫んじゃったね。もうサタンがいつも話してるから、なんて言ってるかって言ったら、お前ダメだからってこう言うんですよ。聞いてるでしょ、声、お前ダメだよって。でクリスチャンとして、いわゆるアメリカのこれ英語ね、これが引用始めて引用終わりだから、日本だったらこうか。いわゆるクリスチャンとして、こうやった方がいいね、クリスチャンとしてダメだって、教会に行きづらくなるんです。イエス様の言葉は逆なんです。それは嘘、フェイクニュースってなんか、ね、本当にサタンのフェイクニュースですよ。だから教会に来るんです。必死になって祈るんです。祈ってもらうんです。御言葉を聞くんです。それがここで言っている霊の古事記で天の御国の始まりなんです。きちんとした人が来るとこじゃないんです。きちんとしてない人が来るとこなんです。だからつまずくんだけど、たくさんだから私が愛したように互いに愛し合おうなんですよ。愛しなさいなんです。愛し合うところなんです。励ますところなんです。慰めるところなんです。で、世の中で、俺よりなんかもっとクリスチャンっぽい人がいる。そうなんだよで、だから霊的な話をしてます今。道徳的な話じゃないんです。そしてどうやったら自分の飢餓状態を、破産状態を知ることができるのか。で、よくやってしまう間違い、もう一回、もう一つ話しますね。自分を痛めつけること、やめてください。絶対にしないでください。自分を痛めつけること、ずうずうしくなってください。自分について、 神を見ずして心の貧しさは見えてきません。自分を眺めてもいつまでもプライドは残ってます。私はダメですって言ってですね、思いっきりね、お前ダメだよじゃあって言われたら、ね、怒るよもうとんでもねえやつだよって他の人、自分が言ってる時はいいんだけどさ、ダメでしょ。絶対プライドって取れないんです。神を見ることなんです。ヨブを思い出してください。ヨブは神からも正しい人で神を恐れると言って、そしてもう災難から災難ですね。で彼はもうコテンパンに友人からね、もう言われのないこと言われてるから、私は自分の義を固く保って手放さない、私の両親は生涯私を責めはしないってね、もう自分の義についてここまで言ったんですよ。で人間から見たら絶対その通りなんです。彼はそういう人だったんです。ところが神が嵐の中に現れて、でたくさん神が語られた後に最後にこう言いました。私はあなたのことを耳で聞いてました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を、蔑み悔いています。塵と灰の中で。これだけガラッと変わりました。聞いてたけど見てなかったって。見たら悔いたんです、自分のこと、灰の中で。幸いだよ、神を見る者が幸いって言ってもいいかもしれません。イザヤもそうでした。イザヤ書1章から5章までですね、ユダとエルサレムにあるこの悪について、なんかこう怒ってる顔が見えてくるようなね、こうイザヤのね、ものすごいこうそこで行われてる悪に対してぐわーっとこう予言をするんですよ。ところがウジヤというその時50年ぐらいね、この統治をしていた、王様が亡くなったんで、その時に初めて天にある本物の神の王座が見えたんですよね。でセラピムが聖なる聖なる聖なると万軍の主、その栄光は地に全地に満ちると叫んだ。そしたらイザヤは、あ、俺もう死んでしまう、滅んでしまうとこう言ったんです。でこういった、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。やっぱり彼も見たんです。で自分は今こうやってダメだダメだダメだこれはダメだって言ってた自分こそが唇が汚れてるとか言った。で彼はもう何もできないところで、今度はその祭壇の火が行くかこうつけてね、そして清められたって、もう完全に恵みですね。自分じゃなくてもう完全に神の方から清めてくださった。でですね、ペテロもそうでしょう。ペテロはどうですか。この前も学びましたけれども、全く全て捨てて従ったっていうのが、それが一発でそれやったって話じゃないんだよって話しましたよね。このヨハネの福音書を見るとそうなんですね。こう パートタイム的なこの弟子だったんですよ彼は。だから漁をしながらやってて、そしてイエス様が御言葉を語られる時には、この群衆がたくさんいたので船の上でね、これ座ってこの御言葉を語られるので、ペテロの船を乗って、そして深みに漕ぎ出しなさいとこう言われたんです。そして御言葉を語られた後に、網を下ろしなさいって言われて、一晩中釣れなかったんですよ。ところがお言葉だからと言ったら大量だったんですよね。恐ろしくなってペテロは何て言ったかというと、主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですから。イエス様がなされたこと、その間近でイエス様を知ってたんですよ。ずっとイエス様を見てるから、肉眼では全く同じ人ですよ。でも本質を見たわけですよ。そこで何が崩れたかって言ったら、なんで罪深いって言ったかって分かりますか。プライド、まあ、これはね、日本男児男なら一番分かりやすい、職業に関するプライドですね。自分の仕事ですよね、まあ、女性もそう、もちろん分かる。自分のやってることですよ。プロね、もう近づくなっていうぐらいね、もう誰もその彼のその人の領域には近づけないでしょ。 職人っていういわゆる職人ですよ。それが何にも知らないイエス様に目の前でボロボロ崩れちゃったわけですよ。そこにイエス、あの神の清さを見て、罪深い人間ですからと。でも幸いです、イエス様言われました、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになると。でパウロもそうでした。律法の義については非の打ち所がなかったと言っているわけなんだけれども、彼はイエス様に出会って、そしてピリピ書でその話を書いてるんですが、彼はもう学問もあるし、もうエリート中のエリートだったのに、こう言いました。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのように全てを失いましたが、それらはチリアクタだと思っていますと。で自分はもう何かをできる資格はないと。私たちの資格は神から与えられる。でこれが本当のへりくだりです。神によってでなければ、神を見ることなしには本当のへりくだりが与えられません。自分がキリストがおられなかったら火に焼かれ滅びゆく藁でしかないことを悟り気づく、そこに幸いがあります。空っぽになっている器に神の満ち満ちたありさまが満たされていく、これが幸いです。これが出発点です。自分で自分を救おうとする努力から解放されますように、キリストが自分を救う方であることを受け入れ信じることができますように、救いの喜びを得ることができます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして心の貧しいもの、霊の乞食は幸いだと、天の御国はその人のものである、その人たちのものだとおっしゃってくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうぞ、私たちが教会こうやって礼拝をしている生活を送る中で、決してサタンの言うことを聞きませんように。サタンは私たちのプライドをくすぐり、何とかして自分を高めようと、自分の力でと、自分を良くしていこうと、化粧をさせようと、中身は何も変わってないのに偽善へとこの持っていこうとしますが、それを一切退けて、ただ何にもないんですという明らかんとした状況になって、喜びを、あなたに満たされるという喜びを持ったクリスチャンとして生活できるようにしてください。まだイエス様を知らない人がここにおられたら、本当にその幸いがあるんだということ、捨て方上手、霊的な捨て方上手、この知恵をもらうことができるようにどうかしてください。お願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。